はい、皆さんおはようございます。スピリチュアルコンパス代表ライフバランスコーチゆみです。今日は6月19日木曜日ですね。皆さんどんな木曜日お過ごしでしょうか。はい、今日はね、息子くんの学校でアスレティックカーニバル、運動会というものなんでしょうね、があるそうで、はい、朝ね、もう本当に寒い冬なんですけれども、危機として出かけていきました。はい、やっぱりね、キンダーガーデン、私にとっても全てがね、今年は初めてのことだらけなので、はい、頑張ってくれっていう感じです。はい、それでは今日のね、テーマ早速行ってきましょう。今日のテーマはね、不安と向き合う、その感情どこから来ている、というようなテーマをピックアップさせていただきましたね。皆さんね、自分がネガティブになるときってなんかね、不幸が走るかき氷屋さん、西本さん、ありがとうございます。おはようございます。いえいえ、オーストラリアは実は1時間なんです。夏は、2時間なんですね。サマータイムというものが導入されていますので、でも、冬は、1時間だけということで、現在、10時37分ということで、日本は9時37分。そう、遠いんですが、緯度っていうのかな、どっちでしたっけ、近いオーストラリアというような感覚なんですよね。なので、とても楽なことは楽なんですね。電話をするときとか、誰かはビジネスでね、見させていただくときとか、そういうときもね、日本の方が私は主流となっているので、時差が少ないということはとてもありがたいことです。はい、そうそう、そうなんですよ。夏と冬が反対なだけですね。ということで、そうなんです。あと数日で迎える夏至、こちらでは冬至という形になるので、日が一番短いというような日になります。はい。それでは、あれ、どこまで行ったっけ？そう、そう、不幸がね、重なっているっていう時、ネガティブな時って不幸が重なる、そんな経験をされたことってありませんか？なんかこう、不安やイライラとかが募っている時、タイミング悪く、そこからもか、みたいな感じで、悪い物事が起こったりとか、ね、良くないタイミングで物が進まなかったりとかね、そう、なんか何かが起こって、そう、やらなきゃいけないのに停滞しているとか、そんなことね、あると思うんです。そう、そしてね、そういう時に限ってだったんですが、すごい小さな言葉なのに、なんかこう、普段だったらスルーできるはずなのになんか気になる。なんかイライラするとかになってしまったりとかね。そう、ほんとまるで負のスパイラルに入ってるような感覚。そういうことってね、私本当に昔よくあったんです。特にだったんですが、これはね、仕方ないかなと思うんですが、本当に顕著だったのが、私の母がですね、突然この世をね、去ってしまって、その時にだったんですが、もう私の心ってね、もう本当壊れてしまったんですよね。もう本当に自分が世界一不幸なんじゃないかっていうようなね、やっぱりね、母を失うという感覚だったんですが、本当何かね、自分の中の大切なパートが崩れ落ちてしまったとか、なくなってしまったというようなね、すごい空っぽな感覚になったんですね。で、もう本当周りも心配するくらい私塞ぎ込んでいて、で、その時だったんですが、もう外に出るのも嫌だったんです。でもね、心配した音翔ちゃんですね、気分転換にどっか行くみたいな感じで誘ってくれて、気は乗らないけど行こうかなみたいな感じで思ってたんですよね。で、久々にね、外に出た時です。何が起こったと思いますか？ね、本当にもう本当自分のエネルギーがそういった形で働いたんだなと思うんですが、追突事故というものを起こされたんですね。これね、本当特にね、何かこう体を壊してしまったとか、何か誰かが怪我をしたとかね、その追突した方が大怪我をしたとか、そういうこともなかったのですが、不幸中の幸いですね。だけど車はね、動かせない状態だったのかな。確か動かせない、レッカーが来るような、ちょっとね、記憶が、私もあの時の記憶って塞いでしまっているのでなかなか思い出せないんですが、それくらいね、なんかこう呼び込んでしまったというような、これね、すごくいい例だと思うんですね。まさにこう私が多分それを 呼んだんだと思うんです。そうなのでね、ネガティブな感情というものはネガティブなことを引き寄せるんです。自分が世界一不幸だと思っていた当時の私ですね、まあ、無理もないです、うん、そういうふうなことが必要だった。そして今はそれを学びに変えて、それを誰かのこう気づきだったりとか、うん、スパークに変えることができています。なのでそれも学びの一環として必要なことだったんだなと思います。だけどやっぱりね、その時の事故というものは、そうタイミングが悪かったとかそういうことではなくって、私が起こしてしまったんだろうなと思ったんですよね、うん、でこういうふうなね、考え方に行き着いた経緯は、やっぱりね、自分自身に向き合うという時間を持ったか持たなかったかなんですね。やっぱりスピリチュアルの世界に足を踏み込んで、そう、自分というものをよく知るというような、数年、今1年半ぐらいですかね、を過ごし始めてます。それによって、必要な感情、不必要な感情、自分というものをね、本当に本当に深くダイブして、はい、見つめた時を迎えているんですね、うん、でそれによって気がついたこと、その一つが、そう不幸というもの、自分の感情が自分次の状況を生み出すということだったんですよね、うん、で本当にね、よく言うと思います、人は鏡とかね、あとは自分が映し出している、この世界は全て自分が選択したものが現実になり、そこが現れているというようなことを表現すると思うんですが、まさに本当に本当の意味でそうだなと思うんですね。私次第ということがすごくあるなと思うんです、うん、で今朝だったんですが、そう今日の夜からね、私旅行に行くんですね。そう、私数日後に私のお誕生日があるということで、はい、家族でね、ちょっと冬のね、オーストラリア寒すぎるので、やっぱりね、暖かいとこ行きたいねということで、今日ね、タイに行くということなんですけれども、うん、でね、今朝ね、やっぱり私、昔の私がちょっとね、ムクムクムクっと顔を出してきたんですね。なので今日この配信をしようと思ったのですが、うん、一体どういうことだったかっていうと、はい、昨日だったんですが、皆さんご存知かな、バリ島でね、大きな火山が噴火したんですね。ということで、フライトがキャンセルになっています。大幅にだったんですが。うん、タイはね、幸いそれ影響は受けていません。うん、だけどね、なんとなくこう、心の片隅に、あれって大丈夫かな、フライトとかね、フライトキャンセルにならないかなとか、ちょっとね、ムクムクムクって出てきたんですね。うん、でもってですね、今朝だったんですが、息子くんをこう、送り出した後です。もともと私ね、ものすごく心配性なんです。そう、昔からね、こんな、皆さんを、光の方に導くライトワーカーですっていうようなね、今の状態の私ではなかったんですね。本当に心配性のお父さんに育てられて、すべて心配のもとで、はい、物事を考えているような子供だったし、そういう、人生を本当についこの間まで、うん、歩んでいたんです。だけど、なのでですよね。なので、うん、だいぶね、良くなってきたということもありますし、そういった不安というものが、うん、ほとんどね、ほとんどというか、もう日常では全く、持ってかれない状態ではなっているのですが、こういったね、非日常が、数時間後に迫っているとか、非日常の朝を迎えていた、息子くんがね、アスレチックカーニバルに行くというような、そんなところで私がふっとね、思ってしまったのは、ああ、大変かしら、もしなんか怪我とかしたら大丈夫かしらっていうことを、ちょっと頭に出てきたんです。ポンって出てきたんですよね。そう、そしてね、その時に私、瞬時にしたこと、あ、違う、そうじゃないねっていうことを向き合って、そう、私はね、やっぱりスピリチュアルワーカーということもありますので、うん、目に見えない存在というもの、そう、守ってくれてる存在であったりとか、導いてくれてる存在というものをものすごく信じていますし、ものすごくそれを感じているんですね。実際に目にも見えますし、感じることもできるっていうことがあります。なのでその思考がね、ムクムクって出てきた時、そう、一瞬でそれを打ち消してですね、別の選択をしました。あ、その選択というものは祈りです。はい、ね、祈りってね、なんかすごくふんわりしていて、 って思うかもしれませんが、祈りはものすごいパワーがあるんですね。お願いということもあるかもしれません。私がしたのは息子くんを守っているガイドさんだったりとか、守護の存在に、息子くんがね、今日一日楽しく、アスレチックカーニバルを楽しむことができますようにということに、そして守ってあげてくださいねっていうことを言ったんですね。そうした時に、さっきまであったムクムクっていうのが、もう一瞬でなくなりました。っていうのは、私は委ねるっていうことを学んでいます。そう、不安が不安をね、もう刈り取ってしまっている状態って、バッチガチなんですね。ただそれが誰かね、息子くんを守っている守護、私を守っている守護の方に投げかける、委ねるっていうことをすることで、そこでね、なんかこう、ふっと抜けるんですよね。緩むって言いましょうか。そんな感じになるんですよね。なので、前の思考ですね、過去の私の思考の癖というものを一瞬で消し去ることができたというような形があったんですよね。そう、これからも言えると思うんですが、不安というものの要素ですよね。誰かが与えてきたというものではなくって、私が選んでいるものなんですよね。なので不安を選ぶこともできるし、不安を選ばないこともできるっていうことにつながるかなって思ってるんですね。はい、そう、私たちってね、不安が、出来事があって不安になるって思いがちなんです。そう、出来事があるから不安になる。でも実は逆ですね。不安というフィルターで世界を見ているから、不安な出来事が目に入ってくるっていうこととも言えるかなと思うんですね。どのフィルターをかけて世界を見るか、不安のフィルターなのか、楽しいフィルターなのか、不安のないフィルターなのか、そういったフィルターの選択権はあなたにありますし、私にあるんですよね。そう、そしてその例えば不安のフィルターをかけた状態では、そこで起こってくる現実というものは、やはり不安がつきまとっているのかなと思うんですね。すごくね、こう届けばいいなというような感じですが、どうかな、難しいかなとも思うんですが、そう、もしね、私にはその考えがちょっとできませんっていう方がいたら、少し視点を変えてみましょう。もしかしたらあなたは、私は私だけで生きているって思っているかもしれません。人間は一人ぼっちって思ってるかもしれません。でもね、あなたをすごく守ってくれてる方がいるんです、実はね。で、そういった世界観にほんの少しだけ耳を傾ける、意識を傾けることで、あなた自身がガチガチに固まって頑張っているあなたですよね。そう、絶対負けないぞとか、絶対頑張るんだって、もう体をカチッとしてしまっているあなたが、ほんの少しね、あ、そっか、私にも守ってくれてる人がいるんだみたいな感じで、スッと緩む感覚があると思います。そしてその緩む感覚があった時、それをね、その感覚をぜひ忘れずに委ねるっていうことをしてください。私に今ね、不安に駆られてるんだけど、私は不安に駆られたくないっていうようなことを投げかけてみてください。守ってくださいとかね、そんなね、曖昧な形でお願いしてもいいと思うんです。導いてくださいとか、それでもいいと思うんですね。そんな感じで少し緩めるっていうことを意識されるといいかなと思います。なんかね、緩む緩むっていうのがすごいね、降りてきてるので、きっと今日のね、キーワードは緩むなんだと思うんですね。緩めるっていうことを、そう、もしかするとかなり方に力が入っている方にこの配信が届いていると思います。なので、そう、少し肩の力を抜いて深呼吸をして、心と体を緩めるっていうことをちょっとね、してみてくださいね。はい、それでは、じゃあね、次のステップですよね。じゃあ実際ね、不安を手放すにはどうしたらいいのかっていうこと、皆さんも思うと思うんです。じゃあまずね、引き算からやっていきましょう。こうなったらどうしよう、こうなったらっていうような、何々だったらどうしようとか、そういった未来に対する妄想ですね、これを 引き算してください。手放してしまってください。はい。あとは他人の視線だったりとか他人の評価、これも必要ないですよね。あなたはあなたの軸で生きているんです。人の軸で生きなくていいんです。人の評価なんてね、気にしなくていいんです。そう、自分が自分であって自分がご機嫌さえであれば、あなたの人生はあなたの人生を歩んでいることになります。なので、そう、他人の視線や評価っていうものは手放しちゃっていいと思います。はい。そして過去の自分と比べる癖、これね、いい、例えば過去できなかったことが今できるようになっているっていうのであれば良いのですが、不安というようなことをフォーカスした時、そう、過去はすごく良かった、そこにフォーカスしてしまうことって結構多いと思うんですね。なんかこう、おじいちゃんおばあちゃんが昔は良かったっていうふうに表現するかもしれませんが、それってね、なんかちょっと現在に対しての不満があるから、昔にフォーカスして昔の良いとこだけを拾ってるのかなって思うんですね。なので、昔の良かったことと自分の今を比較して、昔は良かったななんていうふうに考える癖があるのであれば、それも手放しちゃっていいかなって私は思います。はい。それでは引き算のとこね、行ったので、今度は足し算の方に行ってみましょうか。満たすことですね。足し算っていうところは。はい。それではね、今にフォーカスしましょう。今、あなたの目の前にある、本当に目の前にある小さな安心。何でしょう？私今ちょっと見回してみますね。家がある。そう。外の方が実はね、暖かいんですが、オーストラリア冬なのでね、家の中の方が寒いんですが、雨風をしのげる家がある。はい。で、隣の部屋にはパートナーがいる。ね、パートナーがお仕事をしている。ああ、お仕事してくれてる。ありがたいな。そう。で、目の前、他に何があるかな。そう、自分の好きなお仕事の道具がある。自分をリセットできるものがある。ああ、これも素晴らしいなって思っています。そう、この目の前にあるほんの小さな安心でもいいと思うんですね。目の前にもしリスナーさんの方、朝コーヒーがね、ある方もいらっしゃるかな、9時53分、10時ぐらい。モーニングティーとかね、一呼吸されてる方もいらっしゃるかもしれません。そのコーヒー、安心を生みますね。コーヒーだったり、ちょっとほっとする飲み物。あったかいな、冷たいな、あったかい、ね、寒いからあったかいものいいなとか、今暑いから冷たいものがありがたい。そんなね、ことでいいんです。そういった小さな安心に目を向けてみてください。満たしてください。はい。そしてですね、昨日から、今日の自分にかけて何か一歩新しく進んだあなたを褒めてください。そう、信頼してあげてください。何か一つ行動できたあなたをすごいねって言ってあげてください。ねぎらってあげてください。そう。ね。これね、何も進んだ方から、進んだ方だけが偉いというわけではないです。進まなくてもいいんです。まあ、進めなかったことは、ああ、今日はちょっと疲れてるから自分に向き合う時間だったんだな。これでもいいと思うんです。これでも満たすっていうことにつながります。ただ、これを、なんで私は今日は何もできてないんだろうっていうふうになってくるのは、ちょっとね、手放した方がいい思考の癖となります。そして、はい。さっきもね、ちょっとチャネリングしてた時に出ましたが、呼吸を整えること、体を感じることっていうことで、そう、私は地に足はちゃんとつけているかなとかね、そう、しっかりと足、大地を踏みしめているかなとか、深い深呼吸ができているかなとか、そんなことに意識を向けてください。これをすることで、不安というものがだいぶ和らいでくると思います。はい。もしね、今あなたがですね、不安の中にいるとしたら、それはね、一体誰から来る、誰のものなんだろう、誰が握っているんだろうっていうね、問いかけを少ししてほしいんですね。で、今日できる、今できる、はい、小さな足し算であったり、小さな引き算っていうものを見つけてください。あなたにはね、できるんですよ。私にはできないかもしれないなんて決して思わないでください。そう、そこの視点を変えるために私がいます。なのでね、もしね、一回でできなかった場合、 また聞き直してみてください。この間はできなかったし、この間意味がわからなかったことが、あれこういうことなのかなっていうふうに、少しね視点が変わると思います。そういった本当ね気づきの種というものを私はこのライブの中でね下ろしています。というか私が下ろしているわけではなく、私やはりチャネリングをよくしています。そうなので私のね話し方が急にねスルスルスルスルと喋るようになってきた時は、結構ね上からのメッセージが降りてきています。なのでそうこのタイミングで聞いたあなたに届くべきメッセージであることが多いんですね。なのではい今日わからなくても明日わかるかもしれない、明日つかめる感覚なのかもしれません。なので不安になった時ちょっとね戻ってきてみてくださいね。そしてあそっかこういうことだったかもっていうような新たな気づきにつながるかもしれません。それではまとめていきましょうね。そう不安というもの決して悪いものではありません。だけど振り回される必要はないんですね。そうその不安という要素に気がついた時から選び直せるものです。そう私がね今朝選び直したように委ねたようにそう緩めたようにあなたもその不安を選び直せるんです。不安じゃない方に自分を持っていくことができるんですね。そんな自分の力をどうかねどうか本当に信頼してあげて信じてあげてくださいね。あなたは本当に素晴らしいものをお持ちです。はいねということで ありがとうございました。今日もね、やり遂げたって言った感覚がある私です。なんでだろうなんでだろう、ちゃんと伝えれたといったような感覚がある私です。それでは皆さんのね一日が、あなたの目の前にある小さな幸せ、小さな安心に目を向けられるような、そんな素敵な一日となりますように。はい、深呼吸をして呼吸を整えて足で大地を感じて、今日一日という一日をね、大切な一日ですね、をお過ごしください。それでは、最後まで聞いてくださって、しまさんありがとうございました。長いお時間ありがとうございます。それでは素敵な一日をお過ごしください。行ってきます。そして行ってらっしゃい。じゃあね、バイバイ。